はい、長谷川くん、ありがとうございます。聞いていただきましたのは、バンプオブチキンでアカシアでした。とても素晴らしい曲でした。こう、ポケモンらしいというか、とてもワクワクするような、いい曲だったと思います。PV もすごく作り込んでてね、こう、いろんなオマージュも満載で、あっという間の3分間でした。ありがとうございました。あ、そうだ、申し遅れました。今回はサムネがお送りいたします。長谷川くんもプレイしていると言っていたポケモンレジェンズアルセウスなんですけどね。自分も、ついに購入いたしまして、まあ、買ったのはだいぶ前なんですけれども、購入いたしまして、やってみたところですね、これがもう面白くて、もう長谷川くんがハマる理由がわかりますね。これはもう本当に。何気にポケモンでオープンワールド系のゲームって初めてじゃないですかね。なんかこう、従来のポケモンをなんかこう、捕まえるというよりはこう、ハントするというか、狩るというか、もう害獣狩りみたいな、もう本当にまさしく、長谷川くんが言ってた通りで、いや、ポケモンの新たな境地を開拓したなという感じです。自分、赤、緑、青はやらずにピカチュウで、そして、ポケモンはそこでストップしておりまして、ポケモンの種類も151匹で止まってるんですね。で、こう、ポケモンをそんなに詳しく知らなくてもめちゃくちゃ楽しめる。それが、ポケモンレジェンズアルセウスです。ぜひプレイを皆さんしてみてはいかがでしょうか。まあ、企業案件じゃないのにすごい番宣して申し訳ないですけれども。何話そうかなというか、まあ、ネタは事前に決めてまして、まあ、3段階に分けてお話ししようかなと思います。じゃあまず一つ目がですね、最近あった面白いこと、俺的面白いことやニュースと言いまして、まあ、まあ、とはいえなんか、絞りに絞って二つぐらいしかないんですけれども。いやー、まだまだこう寒いですね。寒い中こう、自分こう出勤の時も、こう外、プライベートで外出る時も厚着して出かけるんですけれどもね。いやー、子供は風邪のコートはよく行ったもんだなーっていう出来事ということに遭遇いたしましてですね。一昨日だったかな。もういつも通り出勤してて、会社、あ、もう、あと10分ぐらい歩いたら会社だっていうところで、こう、道をテクテク歩いてたらですね、赤ちゃん抱きかかえているお母さんがですね、早く来なさいって言って、こう、後ろにいるであろう子供をちょっとせかしてですね、どんな子なんだろうって思って見てみてですね、いやー、すごいんですよ、服装が。上からですね、まあ、なんか普通のキャップかぶって、多分 T シャツとなんか薄いジャケットみたいなのを羽織ってマフラーもせずにですよ。ほんでこう短パンで、B さんというか、B さんか、B さんというか、サンダルというか、っていうすごい寒そうな格好で、お前それ大丈夫かっていうような格好の子供が、もう後ろからテクテク来てたんですね。すごかったですよ。もう裸の大将の山下清みたいな格好して、ほんで、さらに驚くべきは、ちょっと若干汗ばんでたというか、何をしてきたんじゃお前はっていうような感じでした。いやー、子供ってすごいですね。こう見てるだけで笑えるというか、エネルギーもらえるというか、なんか変なことで悩んでる自分がすげーバカらしくなってくるような、そんな、エピソードでした。あと二つ目がですね、まあ自分仕事柄こう、ヘルメットかぶって、こう、周りの人たちとこう、互いに安全確認したりとか、何々、よしみたいな感じでやってるんですけれども、この間、とある研修で資料が配られましてですね、まあ、そこに、まあ、安全の、まあ、こう、安全の研修の、まあ、資料の、安全研修の資料だったんですけれども、まあ、そこにですね、なんと、現場猫が映っておりまして、映っておりましたというか、そういう、現場猫というキャラを活用した、安全研修の資料でした。まあ、わからない人のために言っときますとですね、この現場猫っていうのはですね、熊峰さんっていう人が書いた、とある掲示板に投稿した、まあなんかなんてことない、ヘルメット、安全ヘルメット、黄色い安全ヘルメットを被ったなんか猫がですね、なんか変な方向を走ってよしって言ってるみたいな、ちょっとシュールな絵なんですけれども、まあ、こう、この猫ちゃんがですね、この危険とかね、このなんか不安全な状態のこの、なんかこう、例えば明らかに不安定な足場とかを指さして、よしこれでよしみたいな感じで、言ってるのが笑えるみたいなキャラクターなんですけれども、いやでもお前、それ、お前、そういうところに映っちゃいかんだろうみたい、映ったりというかその、 資料に掲載されちゃいかんだろうみたいな感じなんですけれども、なんとですね、この現場猫、中央労働災害防止協会っていう、まあ、ちゃんとした組織のイメージキャラクターとして採用されてるんですね。いや、びっくりですね。という、まあ、なんか割とくだらないニュースでした。で、まあ、あと三つ目が、出てなかった。失礼しました。二つ目がですね、まあ、映画とか漫画、まあ、最近見た映画やら漫画やらについてちょっとお話しようと思いまして。私、前回のラジオで、こう、ミッドサマーを見て、まあ、なんかこう、まあ、気持ち悪い映画だなぁ。まあ、でも面白かったかも、はてな、みたいな、そんな感じの感想を抱いたわけなんですけれども、これ、主演の女優さんの名前がですね、フローレンス・ピュースっていう方でして、いや、もう、ミッドサマーでの演技がすごかったんですよ。特になんかこう、むせびなく演技がもう凄まじいと言いますか、もう、こう、なんか見ててこっちもなんかこう、悲しくなるというか、泣きたくなるというか、まあそれでちょっとフローレンス・ピューにちょっと興味が湧いてきまして、まあなんかこう他に出てる映画ないのかなと思ってちょっと見てみると、あ、ブラック・ウィドウとあと、ファイティング・ファミリーっていうドウェイン・ジョンソンが出てるプロレスラー一家の映画があるということに気づきまして、まあどちらもこう私アマゾンプライムとディズニープラスに入ってるんで、どっちも見れるじゃないか。と思ってこう見ようと思ったら、まあ別件でこう取りためてた映画、まあちょっとこういろいろと整理しようということでちょっと見てたら、見よう、いつだったかな。まあいつか忘れたんですけど、いつか撮ってたその、マットデーモンが出てるそのリプリーって映画がなぜかすごく気になって、まあこれちょっとまあ見てみるかということで、もうすごいもう全部見てしまいまして。あ、まあ全然関係ねえ映画見ちゃったっていう感じでした。まあ、その、ディズニープラスで、ブラックウィドウ、アマゾンプライムで、ファイティングファミリーは、まあ、今週末ちょっと、まあ、見てみようかなと思っております。で、ですね、次気になる漫画がちょっと一冊って言って、まあ、一冊か。気になる漫画っていうのがありまして、闇金牛島くんの作者の真鍋翔平が、書いてるですね、九条の滞在っていう漫画、なんかの広告で1話がちょっと無料だったんで、ちょっと見てみた、読んでみたんですけれども、いやー、まあ面白いですね、これ。まあなんかこう、ざっくりあらすじを言いますとですね、まあなんかこう、まあ世間一般でいうところのこう、まあちょっととこう、悪めな、まあなんていうか悪徳弁護士というか、が、こうなんかこう、いるちょっと複雑な、事件をちょっと弁護を引き受けてですね、まあその、もろもろの背景やなんやらをこう、失礼いたしました。まあこう、いろんな手を使ってですね、こう、まあこう、罪を犯した人を、まあ、こう、まあ、弁護していくんですけれども、まあ、あの手この手使って、まあ、すごい人から恨まれるようなすごいやり方なども使って、こう、弁護して、こう、まあ、無罪とまではいかなくても、こう、まあ、なんか執行猶予付きで、まあ、1年でもいいのが、まあ、すごい軽い刑で済ましてあげるみたいな、そういう話なんですけども、まあ、ごめんなさい、相変わらずこう、商品紹介というか、レビューは下手くそですいません。まあ、でも、とにかく面白いアニメなんで、面白い漫画なんで、ぜひ、読んでみてはいかがでしょうか。いや、しかしこの作者、こう、人間の業をなんかこう、暴き出すというか、人間の、もう、負の感情というか、ドロドロした部分を描き出すのがすごい上手いなと思った、こう、作品でした。まあ、思わずこう、読んでしまった。なんか、何の気なしに読んだら、こう、ズブズブっとこう、底なし沼にはまるかのごとく読んでしまうという、なんか不思議な、こう、なんていうか魅力というか、人物の書き方ができるなぁと思いました。はい。で、最後三つ目ですね。まあ、最近のこう、生活スタイルというかについてちょっとこう、お話ししていこうと思います。まあ、最近こう、仕事から朝がちょっとだけ早めで、で、まあちょっとまあ夜も若干遅くなりがちということで、まあ、なんかこう自分の時間があんま取れねえなーみたいなこういうちょっと言い訳がましい感じなんですけれどもっていう感じの生活スタイルになってきたのでまあちょっとこう 生活スタイルをちょっとこう見直そうというか改めようということで、まあ自分こうトレーニングがまあに、日課なんですけれども、まああんまりこう夜遅いとこう生活にも支障、まあ疲れすぎちゃってこう眠れなくて、また朝起きれなくてみたいな、そんな生活に支障が出ちゃったりするなんてこともあるんで、ですね、お昼休憩中と、まああの、お昼ご飯食べる、お昼ご飯をこう食べる前ですね、と、あとこう、仕事が終わって まあ残業があった場合ですけど、残業を始める前に、こう、まあちょっとした筋トレというか、するようにしています。まあ軽くですよ。軽くですね。まあこう、幸いのことに仕事場にこう、懸垂ができる、まあ器具なんかが取り付けられてるんで、まあそれを利用してこう、懸垂に勤しんでみたり、重い部材担いでスクワットしてみたりですね。まあいろいろこう、工夫して、筋トレの時間を確保するようにしてます。で、まあこう、朝早いとこう、まあのんびり落ち着いてこう、朝ごはん食べながら、まあ朝ごはんは絶対食べるんですけど、朝ごはん食べながらこう、ニュースを見るなんていうのができないんで、ニュースとかはこう、事前に録画しておいて、こう、まあ時間が取れた時、まあ、とかにこう、気になるワードとか、そういうのをピックアップして、ノートに書き溜めておいて、それでこう、例えば土日ですね、土日とかにこう、その取り上げ、気になったワードとかを書き留めておいたノートを見て、それを、こう、なんかまあ、テレビとかまあネットとかいろんな新聞とかいろんなこう情報を見ながら、情報をこう参考にしながら、こうなんか、ああ、こう今こういう、こんな動きなんだな、世の中は、みたいなことを、知るようなことをやったりしてます。あ、で、まあ、引き続き、ご飯は、自炊をしてます。で、こう、最近まだまだ寒いんでね、まあ、ちょっとこう、体を温められて、こう、で、なおかつちょっと、おしゃれな、こう、お茶の飲み方、紅茶ですね、紅茶の飲み方とかも最近してます。まあ、これ自分がこう、小学生の頃に衝撃を受けた、こう、紅茶の飲み方といいますか、自分、シャーロック・ホームズが大好きでして、もうその、シャーロック・ホームズの、が、まあ、もちろん、イギリス人なんで、お茶をよく飲む場面が、描写されてるんですけれども、こう、寒い冬にこう、紅茶の中にこう、ブランデーを2、3滴垂らしたら、体が温まるみたいな、そういう飲み方をしてまして、お、すげえおしゃれということで、もう、小学生ながらすごい衝撃を受けた一コマでして、これ、まあ、今、何気に、そうですね、何気にというかその、まあ割と昔からやってる飲み方でして、冬場はこれで体温めるみたいな、そういう感じで、紅茶に、ブランデーを2、3滴。まあ自分の場合はこう、銀塩デーの、ヤンウェンディみたいにこう、たっぷり入れて飲むんですけれどもね。まあそんな感じで体温めてます。はい、まあこんなもんかな。まあなんかこう、話も3段階に分けましたけども、なんかこう、ちょっとこう、あまり話が最近うまくない、なんか、これいろいろ直さなきゃなとか、ちょっとアドリブは苦手なもんでね、まあちょっといろいろと訓練はしていこうかなと思ってます。はい、じゃあ曲紹介いきましょうか。これといってまあこう思いつく曲が、このラジオを撮るまではなかったんですけれども、まあ、こう、自分がこう、聴いてて元気が出て、なおかつ好きな曲であるということ。で、こう、長谷川くんが話して、最初にこう、曲紹介してくれた、バンプオブチキンのアカシア。というワードと、ま、最近というか、この間で、まあ、ちょっと前です。だいぶ前ですけど、アメトークで、ラルカンシェール芸人やってた、ということで、この3つのワードから、拾いまして、ラルカンシエルの曲を紹介しようと思います。てか、なんでアカシアで、とか、自分が、まあ、失礼しました。なんでバンブーチキンのアカシアで、なんて思われる方もいらっしゃるんですけれども、このPV のアニメーションを作ってる会社がボーンズっていう会社でして、まあ、こう、有名どころだと、こう、今いろんなこう、有名な作品作ってるんですけど、まあ、かいつまんで言いますと、まあ、カーボーイビバップに始まって、鋼の錬金術師に、エウレカセブン、まあ、ソウルイーターとか、最近だとヒーロー、僕のヒーローアカデミアとか、 まあ、いろんなこう有名な作品を手掛けてる、結構でっかいアニメーション会社です。で、まあ、その、ボンズがかつて手掛けた鋼の錬金術師で使われた曲。なおかつ、こう、まあ、自分、こう、ラルクの、っていうかこう、いや、っていうか曲の中では、こう、J-POP の中では結構、もしかしたら一番好きな曲かも、と思ったので、この曲を選ぶことにしました。はい。では、聴いていただきましょう。これ、あ、そうだ、前置きとしまして、鋼の錬金術師って2回アニメ化されてるんですね。どっちもボンズで。2003年版と2011だったかな ?10 だったかな。まあ、2003年がちょっとこう、オリジナル展開を挟んだ、オリジナル要素強めな鋼の錬金術師。で、2010年版が、原作に忠実なアニメ。なんですよね。まあ、まあ、こう好き嫌いは分かれるとは思うんですけれども、2003年はちょっとダークな感じで、こう、まあ、ちょっと賛否分かれる展開もあったみたいなんですけど、自分はとても好きで、まあ、あれですね、こう、ポルノグラフィティのメリッサが、で、有名かもしれませんね。ちなみに、2個目のオープニングは、ラルクも歌ってます。前置きは長くなりましたが、この2003年版の、こう、劇場版のアニメのオープニングの主題歌で、こう、ラルカンシェルが歌ってくれました。それでは、聞いていただきましょう。劇場版鋼の錬金術師、シャンバラを行く者のオープニングテーマで、ラルカンシェル、リンク、どうぞ。